こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ゴリチ予防。食事のためのポジショニング POT という動画付けは、迫田綾子らが、摂食専科障害のある高齢者、要介護者の食事場面を主題に、誤嚥を防ぐための姿勢調整を解説した臨床教育実践書である POT はポジショニングで、食べる喜びを伝えるプログラムを指し、看護を中心とする長年の実践研究と教育活動を背景にしている。本書の目的は単に安全な摂食姿勢を示すことではない。対象者の全身状態、姿勢保持能力、摂食三期機能を踏まえて適切な姿勢を選び、経口摂取の継続、自立支援、生活の質の維持へ結びつけることである。第1章では誤嚥と食事姿勢の基礎を共有し、第2章ではベッド上と車椅子での具体的なポジショニングを7つの技能ポイント、写真、ウェブ動画を用いて扱う。臨床で再現可能な手順とチームで共有できる教育枠組みを併せ持つ点が本書の核となる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に POT を姿勢の工夫ではなく食べることを支える臨床プログラムとして捉える。本書の中心にあるのはポジショニングを補助具の置き方や単発の介助手技に還元しない視点である。 POT プログラムは最適な食事姿勢を整えることで誤嚥の危険を減らし、食事の自立、健康の回復、豊かな食生活行動につなげることを目的とする。したがって評価すべきなのは座らせたかだけではなく、その姿勢で対象者が安定していられるか、食べる動作を行えるか、生活に必要な身体条件を保てるかである。誤嚥は肺炎だけでなく低栄養やフレイルとも関係しうるため、食事姿勢は生活機能と QOL を支える基本ケアとして位置づけられる。本書はこの問題意識を食べる喜びを伝え支え合うという POT の理念に接続する。安全性を理由に食べる機会を一律に狭めるのではなく、対象者に合う条件を具体的に整えるという考え方が実践の判断軸になる。ただし姿勢調整だけで全ての成果問題が解決するわけではなく、個別の医学的専門的評価と組み合わせて用いる前提が重要である。次に7つの技能ポイントで複雑なポジショニングを観察可能、教育可能な行為へ分解する食事時の姿勢調整は、ベッド角度、骨盤や体幹の安定、頭頸部の位置、足指の指示など複数の要素が連動するため、経験則だけでは教えにくく、実施者間のばらつきも生じやすい。本書は POT スキル17という枠組みによってポジショニングを段階的に確認する実践技術として提示する。公開されている目次情報からも、基本となるリクライニング位30、45度、60度について各スキルの方法、ポイント、根拠を対応させて説明する構成が確認できる。この分解には観察すべき箇所を見落としにくくし、実施後の振り返りや指導を具体化する利点がある。例えば楽そうに見えるという印象だけで終えず、身体の指示やズレ、姿勢保持の困難さを検討する足場を得られる。7項目は簡便さのための短縮ではなく、食事姿勢を再現性あるケアへ変えるための共通言語である。看護師、言語聴覚士、介護職などが同じ観点で確認できれば、担当者交代時にもケアの質を保ちやすくなる。さらにベッド上と車椅子の差を踏まえ、状態に応じて食事姿勢を選択する本書の技術編は、ベッド上で食べる場合と車椅子で食べる場合を区別して扱う。これは食事姿勢に唯一の正解があるわけではなく、対象者の寝たきり度、全身状態、姿勢保持能力、摂食来化機能によって選択が変わるためである。ベッド上ではリクライニング角度を含む姿勢が重要な判断対象となり、基本的な30、45度、60度の設定に加え、状態別の応用も扱われる。一方、車椅子では座位を前提としても座面上での安定性や身体指示の条件を丁寧に確認する必要がある。ここで大切なのは、より起こした姿勢、あるいはより倒した姿勢を機械的に良しとしないことだ。姿勢は検査結果にも影響しうるため、評価時と実際の食事時の条件を意識する必要がある。本書は選択基準の考え方を示しつつ、現場で姿勢を整える技術へ橋を架ける。読者は手順を暗記するのではなく、対象者の変化に応じて姿勢を見直す臨床判断の出発点として活用できる。そして、摂食連科の基礎知識をチームの共通理解に変える構成。第1章は、POT プログラムの概要だけでなく、食事姿勢と誤嚥に関する基礎知識を扱う。本書が技術写真集にとどまらない理由は、この基礎編をチーム活動のための共通土台として明確に位置づけている点にある。食事介助に関わる職種は多く、観察する時間帯や役割も異なる。そのある職種だけが姿勢の意味を理解していても、食前の準備、食事中の調整、食後の対応まで一貫させることは難しい。誤嚥予防を食べさせ方の問題だけとして扱わず、姿勢保持、 全身状態、リンカ機能を関連付けて理解することで各職種の観察をつなげやすくなる。また入院時のスクリーニングや成果検査ではポジショニングによって結果が左右されうるという指摘も重要である。検査条件が不適切ならその後食事判断も実態からずれる恐れがある。本書は基礎知識を実施者個人の知識に閉じず評価ケア教育の質を揃えるための共有資源として用いる意義を示している。最後に写真とウェブ動画を用い寝台配置の見えにくさを補う実践教材ポジショニングの習得では文章だけでは把握しにくい情報が多い。体のどこを支えるのか、どの順番で整えるのか、姿勢のズレをどう見分けるのかは立体的で動的な理解を要する。本書は豊富な写真で方法と根拠を示しウェブ動画を映すことで紙面で理解した内容を視覚的に補強する教材設計をとっている。この構成は初学者が実施イメージを持つ助けになるだけでなく経験者が自らの手技を点検する際にも役立つ。とりわけ指導者が口頭でここを整えると伝えるだけでは曖昧になりがちな場面で同じ視覚資料を参照できることは施設内研修や OJT の質を支える。ただし動画や写真は個々の対象者への適用を自動化するものではない。体格拘縮疲労疾患状態などによって必要な調整は異なるため示された技術をそのまま当てはめるのではなく観察と評価を伴って使う必要がある。本書の媒体上の工夫は標準化と個別化を両立させるための学習基盤として評価できる。結論として本書は摂食成果障害のある人の食事を支える看護師、言語聴覚士、介護職、リハビリテーション職、施設内教育を担う職員に適した実践書である。五類性肺炎を繰り返す家族や利用者を身近に抱え食事時の姿勢をどう見直すべきか知りたい人にも参照価値がある。ただし急性の症状や複雑な来化障害への対応を自己判断するための本ではなく医師や摂食専科の専門職による評価と連携して活用すべきである。実用面での利点は姿勢調整を7つのポイントとして整理しベッド上車椅子という頻度の高い場面に落とし込んでいることにある。さらに写真とウェブ動画が言葉だけでは伝わりにくい身体配置と手順の理解を支える。類書にも成果の病態や食形態、口腔ケアを幅広く扱うものは多いが本書は食事姿勢という基本ケアに焦点を絞り技術と教育方法を統合した点で特徴的である。食べることを単なる栄養摂取ではなく生活の楽しみと自立に関わる営みとして捉えチームで安全性と継続性を検討するための共通テキストとなる。ご支援いただける場合は坂田綾子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。